こんにちは、イカイチカワ。イカイチカワ第246回目の放送が始まりましたけれども、私はですね、この番組の DJ、ノスタルジー鈴木です。いつも一緒にお送りしているもう一人のですね、DJ のですね、稲村ジェーンさんなんですが、今日はですね、実は今日2025年7月の30日なんですが、今私外でお届け、収録してますが、音聞こえるでしょうか。そのセミが鳴いてるんですが、ジェーンさんですね、セミを捕まえにですね行ってしまいまして、先ほどまで一緒に収録してはどうかと、夏のですね、夏真っ盛りのストリートから収録を一緒にしようかという話で意気投合しかけたんですが、せっかくの夏、ということでセミを捕まえに行きたいなということで出かけて行ってしまいました。まあ、というわけでちょっと残念なんですが、今日の放送246回目の放送は私が一人で市川市内のストリートからですね、お届けしております。はい、で実は私ですね、今ある施設の方に向かって歩いてるんですが、実際にはそこに行くわけじゃないんですが、そっちの方に向かって歩いてる、そっちの方角方面に向かって歩いてるということなんですけども、それがどこの方向、何がある方かと、どんな施設がある方かというと、市川市文化会館ですね。市川市文化会館、わかりますかね。はい、ここに向かおうと思って、市川市文化会館というのはですね、所在地、住所でいうと、大和田ですね、市川市の大和田というところにありまして、その場所はですね、JR でいうと総武線の元八幡駅の、南口から徒歩、そうですね、12、3分ぐらいですか、あと、豊新宿線の元八幡駅とか、あるいは京成電鉄の京成八幡駅、ここからでもですね、20分ぐらいかかるかもしれませんけど、近い駅、歩いていけるような距離の駅というと、その辺りになるでしょうか。よくですね、よくというかたまになるかもしれませんけど、県外の方とかが多いと思うんですが、初めてこのコンサートなんかで市川市文化会館に来られるっていう人はですね、あんまりそのアクセス方法をですね調べても JR 総武線の市川駅の方にですね、市川駅で降りてですね、降りたんだけど、あれどこにあるんだろう文化会館はみたいな人がたまにいますので、注意を私は定期的に呼びかけているんですね、 SNS とかで。はい、その市川市文化会館なんですけど、今言ったみたいにそのいろんなですね、特にそのポップミュージックの、世界の人が多い、他のジャンルもあるんですけどもね、ポップミュージックの、ジャンルの人たちがよくコンサートなんかを行ったりするんですが、中でもですね、コンサートツアーのですね、ツアーってありますよね、ある一つあるいは二つぐらいのメニュー、コンサートのメニューをですね、全国のいろんな会場をこう順々に巡りながらコンサートをしていくっていう、ちょっと、この表現が適切かどうか分かりませんが、旅芸人の風情を感じさせるようなもの、コンサートツアーというのがありますけれども、はい、でこのコンサートツアーがですね、行われるそのツアーの初日、1日目の会場として結構この市川市文化会館が選ばれるというか、そういうことが実は少なくないぞというわけです。他の会場と比べてどうかとかいうことまでちゃんと比較検討したわけじゃないんですけども、三郷市のですね、文化会館ですか、そこもかなりその初日になる、ことが多いらしいんですが、多分これと同じか少しそれを劣るぐらいかなと思うんですが、市川市文化会館もかなりですね、その初日、コンサートの初日に、コンサートツアーの初日にですね、の会場として選ばれることがあると。いろんな理由、考えられる理由がいくつかあるみたいなんですけど、三郷もそうなんですが、この市川市文化会館の方もですね、東京都、そのミュージシャンたちのですね、本拠地というか、事務所だったり、いろいろと、メンバーの、衣装とか楽器とか、さまざまな、あとスタッフとかがいる場所としてですね、東京都であることが多いと思うんですけど、そこからアクセスしやすい場所ですね。もちろん東京都内の会場もあるんですが、東京に隣接している埼玉県とか千葉県の中でも東京に近い都市、三郷とか市川、こういったところにある会場ということ、などなどいろいろあるみたいです。あとですね、市川市文化会館については、 これはあくまでも私が調べた、中で一人の人のブログの記事に過ぎなかったんですけど、以前ですね、氷室京介さん、元ボーイの氷室京介さんがですね、市川市文化会館でコンサートをしたときに、そのすいません、今ちょっと私の声に混じって車の音とかも聞こえると思うんですが、カチャカチャとですね、音が聞こえて耳障りの音が聞こえるかもしれませんが、これですね、私今ストリートを歩きながら右手でですね、録音機材を持ち、左手で、ね、モンベルという、ブランドが出している日傘を持っていて、その日傘のまあ、その手持ちの部分がちょっとカチャカチャと音が鳴ってしまうというですね、歩くその歩行に伴う揺れで、ちょっと音が鳴っちゃうんで、ちょっと耳障りなかもしれませんが、すみませんが、ちょっと我慢して聞いていただきたいんですけど、氷室京介さんのライブに行った人がですね、音がいいと書いていたのか、あるいは氷室京介さんのライブに行った人が一緒に行った人なのか、別の時に市川市文化会館の氷室京介さんのライブを見た人なのか分かりませんが、そのご友人かなんかが音楽にすごく詳しくて、この市川市文化会館の音というのは非常に良いというふうに言ったということを書いていたのか、どちらか分かりません。そのブログを書いた人本人ご本人の感想なのか、その方のご友人などのコメントだったのか、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、その氷室京介、少なくとも氷室京介さんのファンの方が氷室京介さんの、市川市文化会館での公演ライブを見て、まあ、氷室さんはもうすでにですね、何年も前に、いわゆるライブ活動からの、引退というか休止というか、そういうことを発表されていると思うんですけれども、はい、まあ、なのでかなり前 その、体験談みたいなことだとは思うんですが、でもそういう情報を私かつて入手したことがありまして、そういう意味でその音がいい、音の鳴りがいい会場っていうのも初日の、公演の場所として選ばれるのかなと、まあ、初回やってですね、初回なんでいろいろ緊張していたり、まだ、コンサートの全体の流れとかも定まりきってないというか、いろいろとやりながらお客様の反応なんか見ながらですね、調整したりしていく、そのスタート地点なので、よくも悪くもそこから変えていたりすると、よくも悪くもって、よくてもよかったらそこをこうより磨くでしょうし、悪いところはちょっと削ったりしてとか、いろいろあると思うんですが、やっぱり音がいい会場っていうのも一つ重要なことなのかなというふうに思うわけですね。はい、で実は今年もですね、2025年ですけども、いろんなミュージシャンがコンサートツアーの初日の会場としてこの市川市文化会館で、公演を行う、演奏する、歌うということが分かってます。分かってるというか、これいろいろ私が、ちょこちょこと調べていったわけなんですけど、例えばですね、今年すでにもうコンサートが終わっているミュージシャンもいれば、これからこの7月末、8月以降、行うということ、両方混ざっているんですけども、ちょっと全部じゃないんですが、いくつかこう例示しますとですね、例えばボーカルの桜井さんが亡くなっちゃったんですが、爆竹というバンドですね、爆竹、もともと5人組でしたけど、ボーカル桜井さん亡くなったので今4人組になってますが、この爆竹というグループ、それから T ボランですね、 T ボランは確か去年も市川市文化会館でコンサートをしているんですけど、この時はコンサートツアー初日ではなかったんですが、今年ですね、多分秋だと思うんですけど、コンサートツアーをやると、その初日の会場として市川市文化会館が、定められていました、情報によると。で噂ではっていうか、その公式に発表されてますけど、多分ボーカルの森友嵐さんの健康状態とかのことだったような気がしますけど、ティーボランとしてこうライブ活動をこうしっかりとやっていくっていうことがなかなか簡単ではないということで、今回のこのツアーをもって、解散という言葉は使ってなかったかもしれませんが、活動休止というか、確かこれがラストツアーになるみたいなことを言っていたような気がします。はい、確かそういうオフィシャルにそういうふうな発言をされていたような気がしますけど、そのコンサートツアー、もしかしたらファイナルツアーになるかもしれないツアーの初日が市川市文化会館、それからですね、新しい学校のリーダーズとか、ずっと真夜中でいいのにとか、今瀬さんとかですね、そういう、新世代のとか、新しい学校のリーダーズなんかは結構実はもう、活動スタートしてから結構そんなに日が浅くないというか、かなりもう10年とかやってると思うんですけど、でもそういう割と若手のミュージシャンなんかも、市川市文化会館がコンサートツアーの初日の会場となっているということなんですね。はい、あとはですね、逆にそのベテランということでいうと、 大黒摩季さんとか歴史さん、さだまさしさん、この3組はですね、すでにもう今日よりも前の日に、市ヶ島会館でツアーの初日を終えられているんですが、さだまさしさんといえばですね、市ヶ島に馴染みがあるというか、ご出身は確か長崎だと思いますけど、少年期青年期にですね、青年期というか市ヶ島に長く住んで、その体験なんかを結構していただきました。今市川市の、観光大使でしたかね、親善大使、観光大使、ちょっと 何の大使か忘れちゃいましたけど、大使として今活躍もされているということで、その佐田さんが、市川市文化会館でツアーの初日を迎えたということ、それから歴史さんっていうのはですね、ソロのミュージシャンのなんですが、池田さんという方がやってるんですが、アフロヘアがトレードマーク、アフロヘアとサングラスがトレードマークで、歌がですね、どれもこれも全部日本、多分全部、ほぼ全部日本の歴史に関する曲ばっかりですね、歌詞が。例えば紫式部とかですね、いろいろと、徳川なんとかとか、そういうような、みんな歴史、特にその社会の授業でこう学んだことがあるような、どっから名前聞いたことがあるような人が登場するようなものが多いんですけども確か5月だったかな、市ヶ島文化会館でコンサートがあるってんで、ツアーの初日が、私もこれに行きたかったんでチケットを取ろうとしたんですが、もう全部売り切れていて取れませんでした。他の会場での歴史さんのツアー、コンサートは過去に何度も見たことがあるんで、素晴らしい、私大好きなんですけども、はい、というわけですね。ちなみに歴史さんがですね、サングラスをしているんですが、現在2025年現時点でのサングラスが、それと同一かどうか分かりませんが、トレードマークの大きいレンズのですね、サングラスを歴史さんかけてるんですが、もともとはですね、歴史さんがサポートメンバーとして、あるいはもう正式なメンバーって言っていいのか、バンドメンバーとして参加していた百式っていうですね、バンドがありまして、なのでサポートっていうよりはもう正規メンバーですかね。百式っていうのは100に、数字を100に、アルファベットの S とかつけて 100S で百式と読む。百式っていうのはもともとガンダム、確かゼータガンダムですかね、ガンダムのシリーズのゼータガンダムに登場するモビルスーツで、金色の全身金ピカのですね、モビルスーツだったと思いますが、そのモビルスーツ名をバンド名にした中村和義さんっていうボーカリストが、いて、でいろいろメンバーがいるって、そんなバンドだと思いますが、この、コンサートで市川市に来た時なのか、イベントでやってきたのかちょっと分かりませんが、その関係の仕事でですね、市川市にやってきた時に、歴史さんがですね、ニッケゴールドンプラザでサングラスを買ったらしいんですよ。でそれをずっとつけていたというわけですね。今もつけてるかもしれませんが、そんなこんなで、実はさだまさしさんもそうですが、歴史さんもですね、市川市に結構その馴染みがある、ある意味馴染みのあるミュージシャンであるというふうには言えると思っていて今のびたような方々が今年、初日の公演を行った、または行うという、そんな感じでございます。初日じゃないんです、ない人も含めて言うと、もっといろんな人が本当にコンサートをこちらで、この市ヶ島文化会館でする、あるいは、行ったんですけど、今年で言ってもですね、例えばもうすでにこれコンサートを行ったんですけど、森山良子さんがですね、清水美智子さんと2人で、コンサートを行いました。実はこれ私の母親がですね、この日、コンサートを見たっていうことを言ってましたね。非常に面白かったというふうに言ってましたけど、ちなみに森山良子さんの息子さんであるですね、森山直太さんという、ソロのシンガーソングライター、個性派シンガーソングライターがいらっしゃいますが、彼もですね、今年10月にコンサートを行うということです。なので一つの会場でですね、日は違いで同じ年に、親と子がですね、それぞれコンサートをするという、同じ会場大ホールでコンサートをするというのはちょっと面白い現象かなと思います他にも東京スカパラダイスオーケストラとか佐野元春さんとか、あと来月8月にはですね、アスカさんですね、チャゲ&アスカの、今となればもう元チャゲ&アスカかもしれませんが、アスカさんですね、彼のコンサートもあるというわけです。というわけで、いろいろとその市ヶ島文化会館ではですね、さまざまな今述べたような まあ、多くの人がよく名前を知ってる知名度の高い、日本のポップミュージシャン、ポップロック系の、ミュージシャンたちがコンサートを行うという、しかも初日の会場としても結構選ばれるんだよという、そんなお話をいたしました。まあ、これ以外にもクラシックとかですね、さまざまな他のジャンルの音楽とか、あと市民の、音楽グループとかがですね、大ホールじゃないところ、あの小ホールとかそういうところを含めて、この会館でではですね演奏活動というのをやったりしているということでございます。というわけで、いかがですか。第246回目の放送はこれで終了したいと思います。ノスタルジー鈴木でした。